エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
さあ、3月も第3週になりましたね。新年度を迎える季節となっていますけども、皆さんいかがでしょうか。さあ、今週も音声配信業界は様々なニュースが飛び込んできました。早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年3月14日 TBS ラジオ公式リリースです。 TBS ラジオが毎日赤坂サカスで公開放送。
今週は地上波ラジオの話題です。 TBS ラジオ、こちらはですね、言わずもがな、大手地上波ラジオ局の一つですけども、人気番組としてはオーバーザサンなど多くの人気ポッドキャストを配信している超大手のラジオ局ですよね。その TBS ラジオがなんと毎日ですよ、毎日公開収録を赤坂サカス、こちらはですね、 TBS の本社がある本当にすぐ脇にある商業施設なんですけども、その赤坂サカスのオープンスタジオで毎日ラジオの公開収録を行うということを発表しました。定期的に収録される番組は、コネクト、石山レンゲさん、それからパンサーの菅良太郎さんなどの人気番組などが定期的に収録されるようです。いや、これだから名物スポット、ここに行けば、赤坂サカスに行けばもう必ずね、こういった番組の著名人に誰か会えるということですから、こちらね、名物スポットになりそうですよね。で、今日こちらを取り上げたのもやっぱりですね、この地上波ラジオがですね、最近は様々な囲い込みをしている、その動きの一つだなということで取り上げました。というのも、以前この番組でも配信しましたけども、例えば日本放送がオールナイトニッポンなど人気番組、ポッドキャストの一部をポッドキャストから撤退するということが報じられました。そしてボイシー、こちらからはですね、ながら日経という日経新聞関連の人気番組がいくつかね、3月で終了するということも報じられました。いわゆる大手メディアが様々なポッドキャストやプラットフォームから撤退して、自分のね、ところのコントロールが効く媒体のみに配信をして、そしてリスナーさんをね、自前で囲い込んでいこうという動きがにわかに広がっているなと。そしてこの今回の TBS もその動きの一つかなということで取り上げたんですね。海を渡って北米、アメリカでは音声配信ではないですけども、ニューヨークタイムズがウェブの記事をね、有料化すると。でもこれがしっかりね、成功してるんですよね。ですからある程度知名度や信頼度があって、そして多くのファンを持つそういったコンテンツであれば、囲い込みをしてもビジネスとして回るぐらいはしっかりいけるんじゃないかということを試している、そんなような流れを感じます。ですのでこの流れは今後もおそらく増えていくと思いますので、注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年3月11日、海外ポッドキャストプラットフォームトランジスター FM の自社記事です。 Z 世代のポッドキャストの聞き方、2025年調査結果が明らかに。
今回は海外の記事です。トランジスター FM という北米のポッドキャスト配信プラットフォームがあります。こちらのプラットフォーム、初めて私も聞いたんですけども、 AI でちょっと調べてみました。2018年に設立された比較的新しいプラットフォームなんですね。ただし、もうすでに3万以上の番組が配信されていて、比較的その小さいところから中堅どころの番組が多いと。で、シェアなどの数字はもちろん発表されていないんですけども、規模的にはトップ10に入るぐらいというような内容が書いてありますね。ただ、前年比でリスナー数も 24% 増加ということでは、非常に勢いのあるポッドキャスト配信プラットフォームということが言えるんではないでしょうか。そこがですね、発表したデータが話題になっています。SNS、X でもですね、あの人気ポッドキャスト番組、ニュースコネクトのパーソナリティである新井里奈さんも引用リツイートをしているほどです。ただ、当然この調査ですね、ポッドキャスト配信プラットフォームが、した調査、および対象としてはですね、このプラットフォームのポッドキャストリスナーから聴取しているというところのバイアスは差し引いて読む必要がありますので、皆さんご注意ください。では見ていきましょう。 内容としてはですね、Z 世代にフォーカスした調査なんですけども、あれなんですよね、今回取り上げましたのも、その昨今、ビデオポッドキャストが一部界隈で話題になっていますよね。ことの発端はおそらく池田隼人さんが、まあ、ビデオポッドキャスト始めるよということあたりからかなと思いますが、ビデオポッドキャストが来てるよというようなことに相反するようなデータが出ているということになります。例えばですね、主な調査結果として Z 世代が好むポッドキャストプラットフォーム 56% の人が Spotify、 ただその中でも 76% がオーディオのみという結果が出てるんですね。で、一方でビデオポッドキャストはどういう場面で聞いてるかというと、まあ自宅でタブレットや携帯電話などで、まあ、リラックスした時に聞くということが出ています。そしてこの調査ではポッドキャストの視聴のプラットフォームとしては、Spotify がもう圧倒的にダントツに多いんですね。 YouTube は、Spotify の3分の1強ぐらいなデータになっています。ですから以前この番組でも報じましたけども、ポッドキャストプラットフォームとしては今 YouTube がダントツですよという話をしましたが、こちらの調査によると、まあ、Spotify が多いということなんですね。で、まあもちろん今回の調査はポッドキャストプラットフォームが行っている調査なので、まあ、ある意味ね、音声リスナーとしてのヘビーユーザーが多いと予想されますけども、そういったバイアスは差し引く必要がありますけども、ただやはり音声配信のヘビーリスナーにはビデオポッドキャストはまあそれほど刺さってないのかなという印象ですよね。実際私もビデオポッドキャスト配信していますけども、やや再生数は上がるものの、じゃあそれがメインになるかというと、という感じはあります。逆に言えば古典ラジオやゆる言語学ラジオといった人気ポッドキャスト番組はもうすでに YouTube でもう配信してますよね、動画をね。ですから、まあそれと何が違うんだというところが明確に打ち出せないと、なかなか制作コストのみがかかってしまうのはあるんじゃないかなというのは思いますね。動画でしか伝えられないことということがなければ、知名度がある人以外はなかなかコストの方が上回っちゃうんじゃないかなという気はしますね。そういう意味では今回のこの調査、多少バイアスはかかっていようものですが、私の中ではかなり腹落ちする内容となっています。興味ある方はぜひ無料のニュースレターの方でリンク紹介してますので、ぜひぜひチェックしてください。まあそういう意味ではね、Spotify もビデオポッドキャストに力を入れてますけど、もともとビデオポッドキャスト Apple が実装した時にも一時話題にはなったんですけども、まあとはいえこんな感じですよ。ですから、まあ、そうそう、Spotify が、全身全霊傾けたとしても、ものすごくブレイクするかっていうと、私は、という感じですかね。もう、結局、人気コンテンツは YouTube をやってるので、というところですよね。ただ、Spotify は、こんなニュースもあります。代表のダニエル・エクさん、Spotify CEO のダニエル・エクさんが、株式をね、29億円ほど売却してるということで、資金を調達して、テコ入れをしようということの動きは見られますので、いきなりね、やめたというのはならないとは思いますけども、それでもね、じゃあものすごくブレイクするかっていうと、どうだろうなという感じです。もうね、個人的には、プラットフォームが、これが来たからこれに乗ろうっていうプラットフォームありきのこうバズ論っていうのは多分ね、もうちょっと今は通用しないんじゃないかなと思いますね。もう今は本当に IP、コンテンツの力があれば、まあどのプラットフォームでもいいと。ただそれは必要条件であって、十分条件としてプラットフォームの特性があることによってブーストすることはありえますよ。例えば経済ジャーナリストの後藤さん、今ノートでものすごく稼がれてますけども、じゃあ彼の経済ジャーナリストとしての情報発信、何が一番最適かって言ったら、まあそれはやっぱり文字情報のノートですよね。ということでブーストがかかる可能性はありますけども、どのプラットフォームだからこれからこれが来るっていうのはもうちょっとね、今は違うかなという気はしますね。実際池早さんも全てが全て当たるわけではなくて、彼もね一時期ヒマラヤが来る来るって言って、まあポッドキャスト参入しましたけど、まあまあまあって感じですよね。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。